AI クリエイターの道へようこそ。この間ですね、あるプロジェクトで AI 画像生成を使ってたんですけど、もう本当に冷汗をかく体験をしまして、クライアントに見せるための画像で奇跡の一枚ができたんですよ。月夜に佇むサイバーパンクな侍っていうテーマで、もう光の当たり具合も鎧のディテールも完璧で、クライアントもこれだって大絶賛だったんですが、その後でこの侍の刀をほんの少しだけ短くできますかと、簡単な修正だと思ってもちろんですって答えたものの、いざやってみたらあの完璧な一枚がもう二度と再現できないんです。プロンプトは同じはずなのに、出てくるのはなんかこう微妙に違う侍ばかりで、結局何時間もかけて似たようなものを探し出す羽目になりました。こういう経験あなたにもありませんか？さっきのすごく良かったのにっていう、あの悔しい思い。
いやー、目に浮かぶようです。それはもう AI クリエイターなら誰しもが一度は通る道かもしれませんね。その悔しさのまさに根源にあるのが、今日我々が深く掘り下げていくテーマ、シード地なんです。あなたが提供してくださった AI クリエイターの道の記事、あれは見事にこのシード地の重要性を解説していますよね。多くの人は AI 生成をなんていうか偶然の産物を引き当てるスロットマシンのように捉えがちですけど、シード値を理解して使いこなすことで、クリエイターは偶然に身を任せるギャンブラーから、意図したものを正確に作り出す建築家へと、まあ、変貌できるんです。記事の言葉を借りるなら、シード値を記録しないのは最高の写真が撮れたのにカメラの ISO 感度とかシャッタースピードを一切記録せずにリテイクしようとするようなものだと。
まさにそれです。いやー、建築家かギャンブラーか、すごくしっくりくる表現ですね。今回の目標は、このシード地といういわば設計図の製品番号を完全に理解して、もう二度とあの冷や汗をかかないための具体的な方法をあなたの制作フローに落とし込むことです。では早速ですが、そもそもなぜ AI は同じ指示、同じプロンプトでも毎回違うものを出してくるんでしょう？このランダム性の仕組み、ここ少し紐解いていきましょうか。
はい、その答えはですね、現在の画像生成 AI の主流である拡散モデル、英語だとディフュージョンモデルっていう仕組みの中にあります。これが非常に面白い仕組みでして、これを理解するとシード地の役割がもうはっきりと見えてきます。拡散モデルっていきなり完成図を描くわけじゃないんですよ。
ほう。
まず最初にテレビの砂嵐みたいな完全なランダムノイズの画像を生成するんです。
へえ、ノイズからなんですか。
そして私たちが入力したプロンプト、例えば月夜のサイバーパンクな侍っていう指示をガイドにして、そのノイズを段階的に少しずつ取り除いていく。そうやって徐々に意味のある画像を浮かび上がらせるんですね。
なるほど。彫刻家が大きな石の塊から少しずつ不要の部分を削り出して像を掘り出すのにちょっと似てますね。
まさにその通りです。良い例えですね。そしてここからが重要なんですが、その最初のノイズパターン、つまり彫刻家が選ぶ石の塊そのものを決めているのがシード地なんです。
あー、なるほど。
シード地は単なる数字ですけど、その数字一つ一つが固有のノイズパターン、つまり固有の石の塊に対応してるんです。シード地が123なら A というノイズパターン、124なら B という全く別のノイズパターンからスタートする。
ああ、じゃあ結果が変わるのも当然ということですか？
そういうことなんです。だからプロンプトが同じでも出発点が違えば最終的な結果も変わってくるわけです。
そういうことだったんですね。僕のあの侍は出発点となる石の塊が毎回ランダムに選ばれてたから二度と現れなかったと。シード地を固定するっていうのは、つまり常に同じ石の塊から掘り始めるということなんですね。
おっしゃる通りです。
記事ではこれが特にプロの現場、映像とかデザインの分野で死活問題になるって強調されてました。一度見せたものを後から少しだけ修正するっていうのはもう日常茶飯事ですから。
その通りです。商業映像制作の現場だったらカットごとのつながりを意識しないといけませんし、ブランドの広告キャンペーンであればキャラクターの見た目とか雰囲気に一貫性が求められますよね。
確かに。チームで作業してる場合、 A さんが作ったキャラクターをB さんが別のシーンで再現できなければもう仕事になりません。プロンプトだけを共有してもシード地がなければ、それはまあこんな感じの石から掘ってみてっていうようなもので厳密な再現は不可能です。シード地の管理っていうのはプロのワークフローにおける、まあ、品質管理の根幹をなす要素なんです。
理論はよくわかりました。じゃあ僕らが一番知りたいのは、これを実際の制作現場で明日からどう活かしていくかっていう点ですよね。 記事では具体的なワークフローも紹介されていました。まずは探索フェーズから始めると。
ええ、いきなりシード地を固定するんじゃなくて、まずは偶然性を楽しむ段階ですね。最初はシード地をあえて指定しないで、AI にいろんな石の塊を提案させるんです。プロンプトを投げかけて、いろいろなバリエーションを生成させて、自分のイメージに近い奇跡の一枚との出会いを待つ。これが第一段階の探索です。アイディア出しとか方向性を探るフェーズでは、このランダム性が非常に強力な武器になります。
まさにセレンディピティ、偶然の出会いを楽しむわけですね。で、お気に入りの一枚が見つかったら、そこからが建築家の出番だと。第二のステップが固定と微調整。ここで初めてシード地を活用します。気に入った画像の生成に使われたシード地を突き止めて、それをツールに固定する設定で入力するわけです。
なるほど。
これで何度生成しても必ず同じ石の塊、つまり同じノイズパターンからスタートするようになります。
なるほど。例えば僕のサイバーサムライのシード地が仮に5678だったとします。それを固定すれば、あの完璧な侍をいつでも呼び出せる。その上でプロンプトを刀を少し短くって修正すれば、全体の構図とか雰囲気は保ったまま、刀の長さだけが変わるみたいな理想的な調整が可能になるわけですね。
まさにおっしゃる通りです。出発点が同じなので、変更箇所の影響を予測しやすくなりますから。プロンプトの微調整だけじゃなくて、例えばプロンプトへの忠実度を調整する CFG スケールを少し上げ下げしたりとか、サンプリングステップ数を変えたりとか、他のパラメータの影響だけを純粋に比較検討することも可能になります。
ふむふむ。
これが微調整のフェーズです。そして第3のステップが共有と再現。これはチーム作業で絶大な効果を発揮します。
プロンプトと各種パラメータ、そしてシード地、この3点セットを共有すれば、地球の裏側にいるチームメンバーでも全く同じ結果を再現できると。これでなんかちょっと違うんだけどみたいな、あの不毛なやり取りがなくなるわけですね。
ええ、ただここで注意したいのが、記事でも指摘されていたよくある誤解です。この落とし穴にはまると、せっかくのシード地管理が無駄になってしまう可能性がありますからね。
ああ、その誤解、僕も一つ身もって体験しました。ミッドジャーニーで気に入った画像のシード地をステーブルディフュージョンで試してみて、あれ?ってなった経験があります。これはいわゆるシード地を固定すればどのツールでも同じ結果が出るっていう誤解ですよね。使う AI モデル、つまり石切り場が違えば同じ番号の石は存在しないっていう。
完璧な例えです。まさに。再現性っていうのは、同じ AI モデル、同じバージョン、同じパラメータ設定という条件がもうすべて揃って初めて成立します。ステーブルディフュージョンのバージョン 1.5 と XL ですら全くの別物ですからね。ツールとかモデルが違えば、シード値は何の意味もなさない、ただの数字になってしまいます。これは非常に重要なポイントですね。
もう一つの誤解として、シード値ガチャの話もありましたよね。良いのが出るまでひたすらシード値を変え続けるっていう。
それもよくある罠ですね。シード地を変え続ければいつか最高の傑作が出るはずだっていう考え方。でもシード地はあくまでランダムな出発点を決めるだけであって、作品の品質を直接保証するものではないんです。記事では質の低いプロンプトでシード地ガチャを続けるのは、まあ非効率的だと示唆しています。それよりもプロンプトという設計図そのものを磨き上げる方が良い結果への近道です。優れた設計図があれば、どの石から始めてもある程度の質のものは作れますから。
なるほど。そして3つ目の誤解は、シード地は画像生成だけの話であるというもの。
言われてみれば、他の AI でもランダム性ってありますもんね。
ええ、動画生成、音楽生成、チャット GPT みたいなテキスト生成でさえ、内部ではランダムな要素が使われています。例えば文章の次の単語を選ぶときに、確率的に複数の候補から一つを選んだりする。そのランダム性を制御するために、実はシード地の概念が存在するんですよ。画像生成で特に注目されやすいですけど、 AI における再現性を考える上で普遍的なコンセプトだと言えますね。
ではこれらを踏まえて、リスナーのあなたが今日から具体的に何をすべきか考えていきましょう。記事には非常に実践的なアクションプランがまとめられていました。まずは初心者向けのステップからですね。
はい。まずあなたが今使っているツール、それがステーブルディフュージョン WebUI でも、コンフィ UI でも、あるいは他のサービスでも構いません。設定画面とか生成結果のどこかに、シードとか シード地を確認入力できる場所が必ずあるはずなので、それを探してみてください。これが第一歩。
うんうん。
そして第二に、何かおこれは良いなって思うものが生成できたら、面倒くさがらずにそのシード地をメモする習慣をつける。これだけです。たったこれだけで後で再現できる可能性がゼロから、まあほぼ100に変わります。
まずは自分のツールのどこにあるかを知ってメモする癖をつける。シンプルで始めやすいですね。僕もこれを最初にやっていれば、あの悪夢はなかった。ではそれに慣れてきた中級者向けにはどんなステップが推奨されていましたか？
中級者向けではもうちょっとシステム的にアプローチします。一つは、先ほど話に出たように、あえてシード値を固定した状態でプロンプトの一部とか CFG スケールみたいな他のパラメーターだけを意図的に変更して、結果がどう変わるかを観察するという実験ですね。
ああ、なるほど。
これを繰り返すことで、各パラメーターが作品にどういう影響を与えるのか肌感覚で理解できるようになります。
ツールの特性を深く理解するための訓練みたいな感じですね。
そうです。そしてもう一つ、記事が強く推奨しているのが、プロジェクトごとに管理シートを作成することです。 Google スプレッドシートみたいなもので十分です。生成した画像のプレビューと一緒に、プロンプト、シード値、主要なパラメータをセットで記録していくんです。
記事にあった保存用チェックリスト、あれはすごく実用的でした。使用した AI モデル名とバージョン、シード値、プロンプト全文、ネガティブプロンプトも忘れずにと、あとは CFG スケール、ステップ数、解像度、サンプラーの種類、これをセットで記録しておく。まるで料理のレシピですね。材料、プロンプト、オーブンの温度、パラメーター、そして秘伝のスパイスの配合、シード値を全部記録しておかないと、あの奇跡の味は二度と作れないと。
その例えは素晴らしいですね。まさにその通りです。特にチームで作業する場合、そのレシピを共有することが手戻りを防いで効率を劇的に上げる仮になります。記事の記者も素材管理に非常に細かい日本の映像制作の現場では、既存の管理フローにシード値の項目を追加するだけでスムーズに導入できるはずだと指摘していましたが、適応を得た意見だと思いますね。
ただその万能に見えるレシピ、シード値も完璧ではないという話もありました。ワークフローに組み込む上で知っておくべきリスクとか限界についても押さえておきましょうか。一番怖いのは AI モデルのアップデートだと。
その通りです。先ほどの例えで言うと、オーブンのファームウェアがアップデートするっていう話ですね。ステーブルディフュージョンみたいなモデルは数ヶ月単位で新しいバージョンがリリースされます。モデルのバージョンが上がると内部の計算アルゴリズムが根本的に変わることがあるんです。そうなると過去のバージョンで使っていた完璧なレシピ、つまりプロンプトとシード値の組み合わせを投入しても全く同じものは焼き上がらなくなってしまうんです。
長期的なプロジェクトだと途中でモデルがアップデートされて再現性が失われるっていうリスクがあるわけですね。これは結構大きな問題かもしれません。
ですからプロジェクトの途中で安易にモデルをアップデートするのは避けるべきという判断が必要になることもあります。あとはクラウドベースのサービスを使っている場合、私たちが直接コントロールできないサーバー側の環境、例えば使っている GPU の種類とかソフトウェアの微妙なバージョン違いによって、結果に本当にごくわずかな差異が生じる可能性もゼロではありません。
なるほど。
絶対的な再現性を求めるなら、バージョンを固定したローカル環境が最強ということになりますね。
もう一つ、著作権の話も少し触れられていましたね。この詳細なレシピを記録しておくことが、自分が作ったことの法的な証明になったりするんでしょうか？
それは多くのクリエイターが期待するところですけど、記事の指摘通り現時点では決定的な証拠にはなりにくいと考えるのが現実的ですね。あなたがその生成プロセスを実行したという事実の強力な手がかりにはなりますが、そもそも AI 生成物の著作権の帰属自体がまだ法的にグレーゾーンじゃないですか。
確かにそうですね。
判例も少ないですし、裁判でどこまで有効かは未知数です。ですから過度に期待せず、あくまでも実務上の再現性確保ツールとして捉えるのが賢いでしょう。
なるほど。そして記事の筆者が個人的な見解として最後に強調していたのが、シード値管理よりもプロンプト設計の方が本質的に重要だという点でした。これはこの議論の核心かもしれません。
ええ、シード値はあくまで出発点を制御するものです。でもそもそも目的、つまり何を作りたいのかが曖昧で、それを言語化する能力、つまりプロンプトの質が低ければ、どんなに素晴らしい出発点を選んだとしても望む結果には決してたどり着けません。シード値は航海の出発口を決めるものですけど、最終的な宝の在りかを示す海図は あなたのプロンプトそのものなんです。
今回は AI クリエイターの道の記事をもとに、AI 生成の再現性を高めるシード値について深く掘り下げてきました。シード値はランダムで混沌に見える AI 生成の世界に再現性という秩序をもたらす地味ながらも強力なツール。これを使いこなすことで、我々は偶然に振り回されるギャンブラーから意図を持って想像する建築家へと進化できるということがよくわかりました。
ただし、それはあくまであなたの創造性を効率的に、そして確実に形にするための、まあ頼もしいアシスタントです。最終的な作品の質を決めるのは、あなたのビジョンを言葉にする力、つまりプロンプトと、そこからさらに試行錯誤を重ねる創造性にかかっています。まずは、今日からでも良い結果が出たときにそのシード値を記録してみる。その小さな習慣が、あなたの AI 活用を次のレベルに引き上げる大きな第一歩になるはずです。
では最後に、あなたに一つ考えてみてほしい問いを。もしあなたが AI クリエイターとしてたった一つのスキルだけを極められるとしたら、完璧なプロンプトを記述する言語化能力と、シード値やパラメータを駆使して結果を精密にコントロールする技術力、あなたはどちらを選びますか？そしてその理由はなぜでしょう？この問いについて考えてみることで、あなた自身の創作スタイルが見えてくるかもしれません。詳しい情報は AI クリエイターの道のブログ記事をご覧ください。